2006年5月から大体10年やってます。しか
も、ま、売るの
は人生の部
さあ、いうことでございまして、今回の B さんですね、1月12日金曜日のですね、まあ、21時45分過ぎというところでございまして、メール来ておりますよ、東京都世田谷区エリピオ、9日収録の次は12日と、忙しい中ありがとうございます。そんな話すことねえよという声が聞こえてきそうな回ですねと、なかなか B さん更新されないので三浦さんのスケジュールと体調が心配ですと。体調は大丈夫なんだよな、三浦な。
はい。
まあ今、ファンケルのカロリミットを三浦飲んでますけど、そういう意味で言うと体調は心配心配。い
やー、おかしいですよけど、この放送局のスケジュールの組み方は本当に。
急に寒くなりましたが、皆様体調はいかがでしょうか。お正月疲れも抜けましたでしょうかということでございまして。
滞っててすいませんとしか
言えないです。いやいやいや、
まあ。あともう一つ、うん、私お詫びしときたいなっていうのがあるんですけど、
はい
12月の最初の方の収録分、
はいはい、
前回のトークの時触れるかなと思って触れなかったんで私から触れますけれども、
はいはい、
3本目がですね、
はいはい、
スカイプで撮ったものになるんですけれども、
はい、
保存期間が終了してまして編集しようと思ったら
いや前回言わなかったのはあれよ、三浦がもしかしたらまだ可能性があるかもしれないっつってから言わなかった
あ、うん、あなかったです。
保存期間が過ぎたと。スカイプで収録したってことは多分いきなりスカイプを繋いだのかな。
はい、多分本間さんも出てきたし、
はいはい、
あと2人ぐらい繋いでるっぽいんですよね。
あごめんだ。
本当に申し訳ない。幻の回が1個生まれてしまって、
はい、まあでもまあパート2まではねどうにか生きてるわけですから
生きてるんで近々配信絶対しますので、
収録はしてるよっていうことでございまして、
いやこれ本当になんだろう、はい、ごめんなさい、うん、B サイでへこみたくなかったんですけどB サイでへこみました。本当に
そ, う、ね、
それで一回手が止まったんだよ俺 B サイの編集が、うん、
いやそうなんだよ、普段の株式会社ファイで撮ってれば例えば BGM とかも全部入れ込みで収録できるんですけれども、まあ、なんせ12月我々スケジュールめちゃくちゃだったもので、それこそカラオケボックス、そして今日も撮ってるようなねちょっと言いにくい場所、あらゆるところでこういろんな録音のしか収録の仕方してたんで、
しかもですね、
はい、
カラオケボックス、
はい、
空調は確かに効いてたんですよ、
はい、
聞くとですね、うん、ザーッととかうるさくて EQ かけたりとかしてました。この B サイでも俺は一応やるんですそういうのは。で言うと編集に1本あたり実は1時間弱かかるんです。
いやかかるんですよ
3本上げると、
はいはいはい、余計な手間がねかかるんですよ。だから今の反省点としてはうちの会社行って撮ってればよかったっていう、
まあ、けどそんな時間はあの時はなかった
なかった
し、
なかった、
うん、けどこれまたジレンマで私のパソコンがもうギリギリだからダウンロードする余裕もなかったんですあそこ、
はいはいはい、
だからサーバーに上がってるから、
うん、大丈夫だ
大丈夫だと思ったらうん、サーバーから消えてた。
まあ1週間早ければ残ってた
やるぞと思ったら時すでに、はいはい、本当にすいません。
はいはい、いやいやいやいや、まあまあしょうがないですよ、なんせまあさっきもちらっと言いましたけど今日もちょっと言えない場所で撮ってるぐらいですから、まあ俺は忙しくないんです正直言うと。三浦がこの週末もイベント2本抱えてたりとかして今日もあれですよね、これ B 戦終わったら一発で止まって仕事すると、
そうですよね、まあ、深夜24時になるはずなんで、
はい、終わった頃にはね。いやー俺はねもうねそんなに忙しくもう忙しい峠を超えました年末12月いっぱいで、
マジで何だろう、せめてイベント2月にしてほしいもんね。
いやいうことでございまして、まあでもあれっすよ、そのだからね前回撮った、1月10日の日、
はい、
まあ昼にね、長野から帰ってきてなんて話をしましたけれども、1月9日の日、
はい、まだ 長野に
行ってですね、長野に行って明日の昼にはですね東京に帰って仕事だって言いましたけども、まああの仕事始め初日、
はい、
本番3本あるっていう、
あ
昼の1時から収録やって、それと台本書いて大竹しのぶさんの名前に NHK 行って、で日本放送帰ってきて乃木坂46のラテリポンっていう、まああのなんつったんですか、リハビリなしでいきなり、
ね、そうですね
160キロ投げると
一日前に帰ってきていい話ですけどね何を現場直入りしてるんですかって話ですけど、それに関しては聞いないんですよ普通、あ仕事始まるから養生しようなんですよ普通、ね、仕事の始まる前
はいはい、はい、全然そういう気はないギリまで楽しもうと思ったんですけど
しかも今日ここね、何でしょうね、言えない場所ですけど、はい、ついにソファに座ってないから実家感がすごいですね今日。
そうですね、ソファーがあるにもかかわらず高さがやっぱり地面に座った方がやりやすいんですよね
すごい今落ち着いて今カロリーミット飲んでますけど実家感、ここテレビが背中から向いてますけど、
はいはい、はい、ありますし、広さもちょうど4畳半から6畳台ぐらいで、
一人暮らしの家感がすごい、うん、
いやいうことでございまして、まああのね、その年末カラオケボックスで収録してた頃はまあね、まあ別に注文しなくてもいいんですけど、なんとなく一応ね飯注文しながらやってたわけですけども、うん、ああいうとこ行くと唐揚げ食いがちじゃないですか。
はい、一番分かりやすいジャンクですよね。
はいはい、うん、しあとまあ唐揚げって唐揚げとフライドポテトってどこで食ってもあんま外しないよね。
そうですね、よっぽどじゃない限り、
はいはいはい、よほどまずい唐揚げってあんま食ったことないじゃないですか。
薄味唐揚げの時ありますからね、お店のポリシーなのか。
ああ薄揚げ唐揚げね、
しょっぱい方がいいんだけどな、
薄味
なんか足んないなっていう時はたまにありますけど、唐揚げに関しては、
はいはい、だけどまあさ、まあ、昨今ブームだっつうのもありつつ、うん、まあ、どこで食ってもまあまあうまいし、うん、そんなに外しないとは思うんですけども、前ちょっとねお袋の味とは何ぞやみたいな話をしたことがあったと思うんですけど、うん、その時まあそういえばお袋が作るビーフストロガノフの俺好きだったなみたいな話したんですけど、うん、唐揚げって各ご家庭どうですか。
うちはどちらかというと骨付き唐揚げのことが多かったかな。
いわゆるチューリップってやつですかね。
そうそうそうそうそう、
いや、ま
あ、
うん、
唐揚げこれ揚げた、
はいはいはい、はい、
運動会とかでよくそれを食べてた記憶、
はいはいはい、いやそれでさ、うちのおふくろは鶏が嫌いなんだけどよく唐揚げ作ってくれて、
もう鶏が苦手嫌いな人っているんですね。
いるんですよこれが
嫌いになる要素を感じないんですけど、
あのね女性で俺何人か知ってるんですけど、うん、皮が嫌だっていう、
ああのプルプルしてる感じが、
うんうん、
なるほどなるほど、
まあ女性 の観点で言うとね、あそこにこうお肌にいいコラーゲンとか入ってるんですけども、うん、それが嫌だっつって言って、
まあ、卵の体が人気嫌いみたいなことでしょうね。
はいはいはい、はい、うちのおふくろは自分が嫌いだけど唐揚げ作ってくれてたんですけど、それ考えるとうちのおふくろの唐揚げって俺結構好きで、
うん、
いろんなとこで唐揚げ食うけど、あの揚げた時のここ衣の感じって、
はい、
うちのおふくろの唐揚げじゃないとねえなと思ってて、なんかどっちかっていうと唐揚げ、うん、なんかさ、いろいろあるじゃん、なんか色からまずいろいろあるじゃないですか、うん、白っぽい竜田揚げみたいな感じのやつもあるし、はいろ、はいろあるけども、茶色でどっちかってフライドチキンみたいなやつ、
うん、
衣だったかなと思ってて、でそれに今までで一番近いやつは東京駅で売ってるチキン弁当の唐揚げ、
うん、ああはいはいはい、
あれが一番おふくろが作ってる唐揚げに近いかなっつって思ってて、
うん、
俺チキン弁当の唐揚げ一番好きなんだよね、弁当の中で、だけどなんかおふくろの味に匹敵するような唐揚げって、まあ、それぐらいしか出会ってないから、こうちょっと久々食いてえなーなんつって思ってたわけなんですけども、うん、まあ旅の続きの話が実はまだあるんですよ、
うん、俺多分うちのおふくろの味に近い唐揚げを店で見たことがないな。
それなりにさ各自の家あるよね、ありますね、きっと、
うん、で多分それで言うとうちのばあちゃんは、
うんうん、
お店に出すには庶民すぎるんだろうなと思います。だから衣の付け方、
そうだけどさ、なんかさ 一番食ってるじゃん家の唐揚げ、うん、だからそれが一番なのね、
うん、だから今俺探し見てたんですけどやっぱないなと思った
んだ。ないんだよねこう多分各家庭で作り方違うんだろうね、うん、だってねえなんか衣だって何つけるかとかさいろいろ変わるし、うん、だって味付けだってさなんかよくさその唐揚げ屋さんとかでニンニク醤油とかにつけてますみたいなのがあるよね、うん、あとほら例えばさスーパーでお惣菜で唐揚げ買うんにしてもさ、うん、うちの近所のスーパーだとさ日によってちょっと変わってたりするよ、うん、同じ唐揚げでもだからその中で言うとベストな唐揚げに一番近いのは東京駅のチキンメイトだけど出会えてないなっていう感じがしたんですけども、うんまあ、そんな中ですよカナダさんに会ったって話までしましたっけ？
しますよ。
カナダさんに会って、カナダさん家で、カードを置き忘れたって
話
まで
しましたね。はい、そうしてます。
まあ、それが1月4日だったんですけども、うん、まあ、5日だから5日の日、出足からつまずいて、カナダさん家までチャリンコでカードを引き取りに行くみたいなところだったんですけども、うんうん、まあ、その後バスでまあそうですねバスに乗って原田さんの家がある島から30分ぐらいの今帰仁っていうところにある今帰仁城っていう城が沖縄の城があるんで、うん、それ城跡なんですけどもまあそれ見に行こうと思ってでバス乗って行ったんですけどももうこの時点でだいぶ気持ち悪くなってるわけですねチャリで急に運動したからその中ですよ今帰仁城入り口っていうバス停で降りて今帰仁城に向かおうとしたんですけども入り口の概念だよね
ありますねバス鉄道駅の入り口の概念は、うん、俺も問いたい
問いたいよねで残念なことに今帰仁城市っていう入り口もあるんだよ、
うん、
でそれは俺が乗ったバスは城市までは行かずに入り口しか通らないみたいな感じなんですけども、うん入り口から1キロ、うん、上り、
うん、そうですよね
入り口の概念ね、
うん、うち、
うん、
丸々団地入り口っていうバス停でしたけど、はい、そっから団地に住んでたんですけど、うん、かつて福島時代、うん、そうですね多分15分ぐらい歩いてましたね
そうね、うん、上田さん言うところの迷ってねえよクリームシューでさんがよく言ってた、うん、迷ってねえっていう、
うん、入り口っていうのはあるんですけど、うん、その団地っていうバス停はないんですよ
はいはいはい、はい、もうそっから歩けよ、うん、入り口問題ちょっと問いたいよねよくまあなんとか高校入り口とかもやるね
バス停ありますねありますね
それは比較的近いよね、
うん、
なんとか駅入り口も多分駅前に大きな道がないからそこで降ろすんだろうなみたいなことは時々あるよね
うん、
ただそれにしては離れてるなってこともだけある、ね、なんとか駅入り口は見てまあもさまた気持ち悪くなりながら1キロ上り坂ですよずっと上りましてでまあどうしようかなと思ったんですけどもまあ14時ぐらいには城見終わったんででまあとりあえず那覇に戻ろうということででまたそこからですね2時間ぐらいかかって那覇まで戻ったわけなんですけどもまあ正直まだまだ移動する気になるんだったら那覇空港行きゃどこでも飛べるっていう時間帯です、
うん、
ですけどもう疲れちったなと、うん、そんでちょっともう今日那覇止まりにしようと思って、うん、那覇着いてもうその日気持ち悪いから何も食ってなかったんで沖縄そばでもちゃんと食ってみようかなと思って、うん、まあ国際通りとりあえずほら素人だから行っちゃうわけですよ、
うん、
で沖縄そばの店ねえかなと思ったらたまたま国際通りからちょっと曲がったところに宮古そばっていうのがあってこれ何が違うのか分かんないんだけどこれはねなんか俺今まで食った沖縄そばの中で一番うまかったかもしんないっていうのが多くて、うん、あのねスープがね煮干しラーメンぐらい魚臭いのよなんか
ありますねそういうのね、
うん、俺結構それ好きで、
うん、
それうまくてでそれ食った後にまだ腹減ってたから A&W って沖縄のマクドナルドみたいな店があるんだよハンバーガーのそこでハンバーガーまで食ってでホテル入ってで、まあ、仕事してあの 月末っつうか何つったんですか、年末年始挟んでますんで、ちょうど1月4日5日ぐらいのタイミング、請求書まとめなきゃいけないんですよ、うん、
そうなんですよね、遅れてくる、そして、はい、そっからの期間短しって、ね、
そうそうそうそうとりあえずもう沖縄のホテルで何やってんだろうなと思いながら請求のまとめやって
これおかだから本当は年末に向けて、それがあるからみんな忙しいはずなのに、それ以外の業務が忙しいから、結果年始にこぼれるとおかしいですよ。
そう。やっぱね、地方局ぐらい、もうすべて、正月3月録音とかにした方がいいと思うんだ
おかしいんだよな、それ
。あのね、もう、日本放送も、1月2日3日とかは、文化放送やってる箱根駅で撮った方がいいと思う。あの文化放送の群門に下ってアナウンサー何人か派遣してそれで駅伝中継やればだって日本放送すぐそこ通るんだから
確かにね、目の前通りますからね
そうそうそうそうにもかかわらず中継しないんだからさでまあちょっとさそうね、戻ってから収録する大竹しのぶさんの台本とかちょっと手つけたりとかしたりとかやってたんですけども、うん、あの、まあ、くしくもですよ、沖縄のうまい店を俺実は前に、うん、その先週ね大喧嘩したって話したトータルテンボスさんから、うん、沖縄にこういううまい店があるって教えてもらってて、うん、そこがたまたまホテルのそばだったんですけども、そこが21時かなんかにラストオーダーかなんかだったから、仕事してる最中にあ行かなきゃって感じになったんですよ、うん、で何の店かっていうとアグー豚、うん、沖縄の豚のしゃぶしゃぶなんですけど、これがめっちゃくちゃうまかったアグー豚のしゃぶしゃぶ豚、まあ鹿児島で豚やぶ食った時もうめえなと思ったけど、こんなに甘いんだ豚ってっていうような感じで、うん、でしゃぶしゃぶの中にこれ珍しいと思うんですけど、具野菜まあある程度入れるじゃん、しいたけとかさ、なんだ白菜とかえのきとか入るじゃん、なんかそこの店なのか沖縄でそういうふうにしてるのか分かんないけど大根も入れるのよ、
うん、
で大根がだからしゃぶしゃぶしてるうちにそのアグー豚のうまみを吸うのよ、これがめちゃくちゃうまいんだ
なんそれな、うん、
でコースしかない店なんだけど、俺そういう店本当あんま好きじゃないんだよ、うん、で行ってみてコースしかないことが分かったんだけど、まあコースが基本で皆さんコース頼んでくださいね、プラス一品料理でまあ島豆腐とかありますよみたいな感じなんだけど、
なんでしょうね、カラオケのワンドリンクがコースのやつ
です
ね
でもそのワンドリンク製の豚しゃぶで豚 200g 来てて、
うん、
で、それで高くなかったよ、5500円とか、
へえ、
雑炊までついてる締めの、あめちゃくちゃうめえな、なんて思いつつ、まあ、また帰ってさ、うん、まあ、ある程度酒飲んでけど、また帰って台本書いてとかしつつ、うん、もうそうなるとさ、休んでんのか休んでないのか分かんないじゃん。で、まあ次の日、まあ11時にチェックアウトして、で、それもまたホテルのそばにあった、沖縄の地元の方が行くである食堂みたいなところに行ったんですけど、まあそこで、あの沖縄の人だと分かると思うんですけど、沖縄独特の味噌汁定食っていうのがあるんです
よ。へ
え、まあ言うたら味噌汁と漬物とご飯ぐらいしかない
定食。味噌汁自体もなんかもう普通にわかめとかなんですか。
味噌汁はだから具がたくさん入ってる、野菜とかがたっぷり、
玉ねぎとか
ちゃんぽんみたいな、麺が入ってないちゃんぽんみたいな、
ああいいっすね、そうですね、
いやだからヘルシーだし食も進むしご飯も進むしさ、うん、結構良かったんですよね。でまあ、なんか沖縄結構美味しいもの満喫したなぁなんて思いつつ、でさあその定食でさ、さあじゃあ那覇からどこ飛ぶかっていうことですよ、うん、でまあ那覇もさ結構なんつうの便の多い空港ではあるけれども、うん、例えばですけど、じゃ極端なこと言うと、うん、じゃあ那覇から秋田って行けるかっつったらこれは便がないわけですよ。
うん、
那覇仙台はあっても、
そうですよね、
そこまで小さいとこはないわけ。九州四国とかだとある程度 全県とまではいかないかもしれないけど、ある程度ある。
っていうよりは、那覇がどうこうっていうよりは、受け手側なんですよね、
う
ん、多分ね。
そう、受け手側の問題もあるし、うん、あと、まあ、当然だけども、毎日毎日定期便で運行するお客さん望めるかって考えるときに、うん。で、まあ、見てると、まあ、便が多いのは、まあ、もちろん羽田、
うん
あ。で、仙台もまあまああるのかな。で、札幌、新千歳は、一日何便かしかないなよ。
さすがに沖縄から那覇っていう北から南はないの。まあそれぞれ普通死者がありますからね、キングで考えたらね。
でもさ、沖縄から新千歳行きたいって人はあんまいない気がするんだよ、沖縄県民で、
うん、
寒いとこ多分嫌じゃん、
うん、
だけど新千歳から那覇は多いよね絶対、
うん、あと、うん、海外のその観光客の人は、うん、二大観光地だから普通は行きたいはずですからね、
うん、でも多分それだとトランジットした方がいいんだな。どうしたら見えた？
あ、足が痺れてる。ここに座ったのもそういう理由です。
今ソファに座ったのは足が痺れてる。
足が痺
れてる。で言うとやっぱ行き先としては羽田。
はい。
で、セントリア、中部国際空港、名古屋。うん、それか、大阪の3つ。伊丹、関空、神戸、
うん。
そこか、あとは博多のいずれか、みたいな感じになるんですけど。でまあ羽田がさちょうど事故があった後だったからさ、
はい、
これ羽田はねえなっつって、うん、だからもしかすると羽田から乗り換えちゃってどっか行くって考え方もあったんだけど、
うん、
でまあ結局その時間の都合とかもあって1時かなんかに那覇から伊丹に飛ぶやつに乗ったんすよ、うん、でまあつつがなくさ伊丹着いて、でまだ板見ついたのが15時ぐらいで、まあ、とりあえず新大阪まで出っかっつって言って、うんまあ、16時ぐらいだったんですけどなんか16時に新大阪にいてもさ意外と何も行けるとこないのよ、うん、行くだけはできるんだけどでまず最初に思ったのは正直ちょっとこれはメディア勤めてる人間としてスケベ心もあったということは隠すことはできないけど金沢どうかなと能登、うん、は多分もうとてもじゃないけど俺が今行って何かできるとかいう状態じゃないからとりあえずやっぱメディアの人間として行ける一番近いところまで行ってみようかなっていう気持ちもあった
り、まあ、金沢市自体は、まあ、被害が大きくないって言ったらちょっと語弊があるけれども、
う
ん、ただ、まあ、動いてはいるから観光を回そうっていう動きはありましたしね
実際
ね、う
ん、でそれで、まあ、1月6日の段階で金沢ってどうなんだろう電車の状況とかって見ると、うん、これね特急サンダーバード満席というわけではないのよ、
うん、
乗る気になれば乗れるのよ、
うん、
でホテルもちょっと高いけど、うん、取る気になれば行けるのよ
まあ変な話逆にキャンセルした人もいますから、
ね、いるからね
うん、
うん、でマジどうしようかなって思って、
うん、
思ったんだけどそのもしこれから大きい余震が来て、
うん、
俺が怪我をしたりとか、
うん、
それによってそれでご迷惑かけたりするのはちょっと本末転倒じゃねえか
そうですねそれは
うん、うん、これは言うとこれも全マスコミもそういう考えは持った方がいいんじゃないのっていう気はする、うん、正直、うん、そのね
アナウンス足手まといになる可能性がある、
ね、そうそのヘルメットが中継してるから大丈夫かとかさ、うん、そういう問題もあるしさで、あ、じゃあちょっともう北陸方面ねえな、うん、なしにしようって思ってたらその北陸方面をなくしちゃうと今度山陰行くか西に行くか、
うん、
しかないんだよでももう一旦俺岡山とか広島とか行ってんのも
ういやいやなんとも言いますけど石川さんはもう海外行くしかない
いや大阪っていう選択肢が間違ったような気がしてなんか一でも西にはもう行きたくないなと思ってそれでじゃあ東側で北陸方面の道をもう俺はいやもう行かないって決めたわけだから、うん、そうなるともうさ行き先がどんどん限られてくんだよ、うん、和歌山行くか、
うん、
それかもうお得意の名古屋行くかっていうと、うん、でも和歌山今行って何があるって
言わないですよ。ほらだってちょっと行けば伊勢神宮もあるし。
いやそうなのよ。でだけどほらやっぱさ まあ、三浦も分かってくれると思うけどさ、同じ道行ってそこ同じで戻ってくるの嫌じゃん。で言うと和歌山市までもし行っちゃったとしたら、もうそれキーアンと一周するしかないわけよ。それはさ、なんかごめん、和歌山のみんなごめんね、俺ちょっとそれは時間の無駄かなと思って。でもかといって名古屋にこのまま行くのもなとか思って、まあ新大阪の駅で飯食いながら考えてたんだけど、まさに三浦の言う通り伊勢神宮行くかと。
お、
まあこんなさ、いろいろ年明けあったからさ、まあ、今年なんかちょっと祈りみたいなキーワードかなとか思ったりとかしつつんで行こうと思ったんだけど、
まあ、近鉄で一本ですもんね、和歌山から。
そう、いや、
あ、違うか、奈良か、それは
大阪からも行けるの、うん、ね、難波から行けるの、
はい、
なんだけど、今新大阪で16時から17時ぐらいの間なわけよ、
うん、
今から伊勢神宮行って行けるは行けるよ、うん、何もできねえじゃん。
そうですね、閉まってる中身を見る感じですね。
そう
で、下手すりゃちゃんとしたところだから正門閉まってる可能性
があるし、ね、ああだったら伊勢神宮から明日にしようと、うん、今日正直移動だけだけど大阪泊まっちゃおうと、うん、
無理しない、
うん、で正直那覇から結果的に言うと4日から連続アパホテル泊まってるんだ
けど、株主になればいいんじゃないですか、アパホテル言うてもらったほうがいいです。
いや、ほんでなんでアパになっちゃうかっていうと、俺ポイントすげえ持ってんのよ、
うん、
で言うと一泊につき1000円引けるのよ、
うん、
マイナスできるのよ。で言ったらさ、例えばアパホテルが5000円だとしたら俺は4000で泊まれちゃうのよ、うん、それを同じ4000円の条件で楽天トラベルとかで探すと明らかにアパの方がいいのよ。
そうですよね。
あれアポなら大浴場もついてんのになみたいな。
あと布団も割とふかふかですしね。
そうそうそうそう、
そこの保険聞いてますからね、アパは割と。
そう、アパはそう、あの、なんつうの、クオリティが分かってんだよ、どこのアパでも。
基本ベッドはいいですからね、アパは。
うん、いや多少狭いとかはあるよ、
うん、うん、
あるけど、まあ大体こういう作りで机もあって、うん、想像できんのよね。ただいつも大阪で泊まりがちなアパだけはさすがにやめようみたいな勝手な意地泊まったことない大阪のアパで泊まろうみたいな。で淀屋橋ってところのアパに初めての泊まりましたけども、いやそこでね、もうちょっと疲れちゃったなと思って、今日移動でと思って、うん、でまあ結局大阪でもちょっと仕事したのかな。でそれでもう今日ちょっと例えば、まあ、梅田とかそれから例えば心斎橋とか出るの面倒くさいから、もう軽くホテルのそばで何か食えばいいやと思って、何かねえかなっつって思ったら、なんかホテルのさ、何かよくあるじゃん、近所の飲食店みたいな、はい、あれ見たらおばんざいの店ってのがあって、
気になりますねそういう名前
で。まあおばんざいってさ、京都のなんつったいの、京都のお惣菜、
うん、
みたいなところだからせめて関西っぽいじゃない、
うん、
あ、じゃあ万歳で軽くビール飲んでそれで今日はやめようかななんつって、
旅疲れ起こしてますね。
そう正直言っていい、うん、ちょっと東京に帰ろうかと思って
無理することない。
そう無理して旅してた
意味が分からない
でさ、おばんざい屋さんに行ったわけですよ。で、まあ、そこそこお客さんも入ってたんだけどさ、まあ、おばんざいってさ、まあ京都がおそらく発祥じゃない、おばんざいっていう言葉は、まあ、言うたら何指してるのかっていうのもいまいち分かんねえっちゃ分かんないけど、まあなんか和風のおかずのことでしょみたいな感じで、多分お出汁とかでなんか味付けされてる、うん、なんざ茄子の揚げ浸しだ、
はい、
みたいなのじゃない。でさ、まあ、そういうのでちょっと酒飲んで今日は終わろうなんつって言ったんだけど、でまあさ、まあ何品か注文するんだけどさ、まあ刺して美味しいわけでもないんだ。あのね、まあ美味しいじゃねえな、俺の口に合ってない。
京料理は上品だから庶民の味には合わない可能性
あるんですよね。舌に合わない可能性あるんだけど、で俺が一番その店に対して疑問を持ったのは、 まあね、おばんざいですよ。強風のこなんか小料理が出てくるみたいじゃないですか、うん、厨房でいる方全員中国人なんですよ。だったら中華おばんざいにしてもらった方がよくねえかっていう。そうね。エビチリのさ小さい鉢とか出てきたのかさ。なんか違うんだよなっていう。ところで今週もそれいってみましょう。石川本間ブルーンの B サイドライフ。
職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ、
よくでございまして、改めまして大瀬崎やっております石川人と申します。そして、おもさんは連絡がないんですけど、まあおそらくお仕事でしょうよ、ブルーンさんもお仕事ということでございまして、はい、この辺でまず一旦 CM いきましょう。
石川
ほんまブルーンのB サイドユアライ
フ、アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
ACDC みたいに言わねえ。 MN なんか超でかいんだから
。石川
おまっブルンの
インサイドライブ
ということでございまして、じゃあこの続きは2部のコーナ
ー。石川
おまっブルンの
インサイドライブ。